深める夢がいてくださいました。この週ですね、今日も期待をしながら共に御言葉から見ていきたいというふうに思います。ありがとうございます。10月もですね、半分折り返しになりましたですね。で、私たち教会の歩みの中ではね、特に、10月は年度末になってますですね。皆さん12月になるとね、慌ただしくなってですね、いろんなところをお掃除することってやりませんかね。ね、教会の事務所もちょっと大掃除しないとですね、年末年始ちょっと会場が使えないのでですね、12月の30日が今度日曜日なんですかね、確か。一番最後はですね。で、12月30日はすいません、場所が、取れないので、大阪空港の入り口にある、毎年からリッチモンドホテル、リッチモンドだったっけ?なんかっていうホテルがあるんですね。グリーンリッチですね。リッチモンドじゃありませんね。リッチモンドってのはえらいいいホテルでしょ、確かね。確かね。なんか、梅田にあったすごいいいホテルなんですけども、グリーンリッチホテルっていうのがあります。そこの会議室をお借りしてますので、12月最後の日曜日はそちらの方で礼拝を行いますので、ただ、ちょっと値段がお高いなので、午前中1回の礼拝になると思います。で、あとの事柄はちょっと教会の事務所で、それ1月1日の礼拝もちょっと教会事務所で、この警察の隣に教会の事務所があるんですけどね。いや、私が寝泊まりとかありますけども、もうすごいことになってますね、荷物だらけでね。だから12月ちょっとお掃除をしなくちゃいけませんので、ぜひ時間がある方はお手伝いしていただきたいと思いますけどもね。まあ、年度末って言ったらお掃除をしたりしますけども、私たち、信仰者として年度末にすることがあって1年間、神様は素晴らしいことを、良いことをしてくださいました。もう一度、その一つ一つをですね、神様の前で感謝するということをしていただきたいというふうに思います。ですね。で、もしかしたらですね、もしいいことも悪いこともです。だから結構良いことを忘れてしまっててね、当たり前のようにね、通り過ぎてることもあったりするので、今一度ですね、聖霊様、ね、今年にありがとうございましたって、もう一度神様が良くしてくださったこと、ね、良いことを通してやってきたこと、良いこと、それから悪いと思うことを通してやってきた良いこと、すべてを感謝したいと思います。だからどうか、聖霊様一つずつ教えてくださいって。そして思いつくことをどんどんどんどん感謝していくんです、皆さんね。で、そうすると、本当に神様が、今年一年、私たち皆さんの人生を本当に祝福してくださって、共にいておられるんだな、ってことですね。本当に実感するんです、皆さん。で、本当に、ああ、神様って、あなたは素晴らしい方だってですね、本当に内側から、喜びが湧き上がってくるし、それからですね、あ、こんなことも神様はしてくれてたんだ。あ、こんなところに神様の祝福があったんだってですね、見えなかったことからが見えたりするんですね。ですからね、ぜひね、皆さんね、すべてのことを感謝していただきたいと思います。それからもう一つやってほしいことからはね、今年の年頭の御言葉ですね。喜びの声と賛美の声を上げ始めた時に敵が打ち負かされた。で、今年、群れとしてはですね、はっきりもうリバイバルが始まったと言われてますし、児童養護施設もね、神様が建ててくださった。目には見えてません。まだ土地も与えてませんし、それから建物も建ってませんけども、神がそれを見殺とされて、神はその言葉を語られました。だから、受け立てる信じる信仰でやってるんですね。リバイバルが来ましたって。この日本に、関西に、リバイバルが来ました。毎朝やってます、私。想定の中でね。で、私たちが用いられましたって。そして私たちはこれから全世界にリバイバルを用いられますということを喜びの声と賛美の声を上げる。それから、児童養護施設ですね。個人が立ったってね、土地が与えられた。3億円以上のお金が与えられたって。ね、喜びの声と賛美の声を上げています。皆さん、それが私やってるのは表教会には男子7000名って書いてあるから、男子7000名が与えられましたってね。で、家族ちゃんです救われましてね、すまぬ教会になりましたってね。それから、教会ね、家族ちゃんで使わされていくですね。でもう、兵庫でもそのことは今年起こりましたけどもね。副牧師や牧師になってね、家族で使わされていきましたからね。片言葉の成就が始まってますけども。で、そのことからは一つ一つ、感謝して、喜びの声を上げてます。それから、皆さん一人一人に、今年度神様が、与えられた約束の言葉があると思います。 それからもちろん今まで皆さんが受けた約束の言葉でまだ成就を見ていないもの、でこれも神から来てたら受けたと信じる信仰を働かせて、ね、あのうちの固くなな夫が救われましたってね、救われたって言葉が与えたらね、救われましたって、で夫は救われましたって、夫がリバイバルに用いられてますって、用いられましたっていうことを宣言していくんです。主が語った言葉、今日お話をしますけども、必ずそうなります。時があります。しかし、神は語った言葉、絶対そうなるんです。だから、そこに私たちは信仰を働かせるならば、それが神の言葉の成就に非常に大きく、特に私たちの人生の中には、大きな変わりがあるんですよ。神は語った、アーメンです。信じます。アーメンです。それだけじゃダメなんです。ですか。よりその神の言葉を私たちの人生の中で豊かに見ていくためには、受けたと信じる信仰。信仰を働かせるんです。これをね、ぜひ覚えていただきたいと思います。ですね。まあ、いろんな戦いがあると思います。人間関係の戦いがあったり、病気という戦いがあったり、それは経済的な戦いがあったり、まあ、いろんなこう戦いがあると思いますけどね。神はこの一つ一つの戦いをね、これはあなた方の戦いで、神の戦いだって語られているから、ね、私たちが、もちろん私たちが罪を犯したらね、罪へ許されていける試練や困難ならちゃんと罪を悔い改めるべきです。ね、で、悔い改めたら許されるか、許されるところに立って、感謝して、従い始めていくなら、すべては神が益とされ、祝福と変えられる。で、そこに立ってですね、私たちが告白していくということはすごく大切です。だから、すべてのことを感謝しましょう。罪が示されたら悔い改めましょう。そして、受けたる信じる信仰を働かせながら、喜びの声とね、賛美の声をですね、上げ続けてください。明日から秋元を押し来られますけどね。また、正解の最後にですね、それでは、喜びの声と賛美の声を上げましょうってですね、あるかもしれませんですね。ぜひですね、皆さんもですね、日々やっといていただきたいというふうに思います。それから、あと2週間後ですけどもね、イスラエルチームが使わされていきますので、お祈りください。で、毎年、年に最低1回私たちはイスラエルに行ってます。で、特に、新年度の最近はですね、11月を、私たちの信仰の生活の、始めとしなさいと語られて、最初の日曜日は、ガリラヤで、出会いさきます。ガリラヤというのは皆さんご存知のように働きのスタートになった場所なんですね。イエス様が宣教を開始された場所であり、最初の弟子が招かれた場所であり、それからイエス様が昇天された十字架にかかって復活された後に、ね、そのガリラヤで弟子たちを呼んで大宣教命令を語られましたね。ですから全ての働きの土台というのがガリラヤにありますね。でそこで私たちが礼拝することと一緒に大きな意味があります。それから、なぜ私たちが毎年エルサレムに行くのか。で、これは私たちがですね、先週もちょっとお話ししましたけども、私たちの国籍は天にあります。私たちは日本人として生まれ、そして日本人として生活してますけども、私たちがイエス様をした時に天国人に変わったんです。国籍は天にある。で、神の国の住人、そして神の国の拡大のために今私たちはこの地上に生かされている。でイスラエルとかエルサレムは神の国の象徴なんです。ですから私はその意識をですね、強めていく必要があるってことですね。ぜひ覚えてください。それからね、ゼカリア書にはね、年に一度礼拝するためにいろんな民族がね、主の宮エルサレムに登ってくるって。でその登ってくる、ちょっと礼拝する民族を祝福するって。でも登ってこない民族というのは何かって祝福されないというようなことを書いてあるんですね。で、秋元氏も、ね、最近その御言葉が開かれてきて、私たちが最低年に1回イスラエルに行っていくことっては聖書から見てもすごく意味があることなんだな。ですから今回イスラエルに行くのはごくわずかです。でもこれは群れ全体が行きますから。だからイスラエル10月29日から11月10日までこれイスラエル地が出てますけども、その時私たちね、実際に行かない方々も霊的な意味で一緒にイスラエルに行って、そしてガリラヤで礼拝し、神様を礼拝するという意識を強めてください。でこれはすごく大切なことであるということですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。それから明日からですね、そのパウロ牧師がですね、関西に来てくださって、関西各教会で奉仕をしてくださいますので、ぜひお祈りください。兵庫は水曜日の午後この場所で行われますので、ぜひ多くの方を誘って集まっていただきたいと思っています。で、すでに12月も予定が決まっています。12月の17日から19日で秋元牧師来られます。 で、兵庫は今度は12月は19日の夜、多分まだ場所取ってません。この場所になると思います。ですね。なりますので、ぜひですね、時間を空けておいていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。それから12月にはですね、いよいよオーストラリアに海外選挙チームが出てきます。ですね。で、まあ、大きな大陸って6つあるんですけども、オーストラリアだけまだ私たちの選挙チームが行ってなかったんですけども、これで、世界中のすべての大陸に、海外選挙として足が踏み入れる形になりますね。で、これもなんか一つの神様の大きな、祝福だなというふうに思ってますし、この割り抜け選挙の働きはね、こう力強く進んでいくんだなというふうに思ってます。それから今ね、ノーベル、平和賞とか物理学賞でね、日本のですね、京都の大学の方のね、何ですか、iPS だったですかね、細胞かなんかのね、で、受けられましたよね。で、iPS の I って、なんで小文字の、あれなのかって聞いたら、これ、iPad とか、iPhone とかの、なんかこの I を意識してつけたらしいですね。若い人たちになんか受け入れられるみたいな感じで、小文字の I にしたって、この前で言ってますけどもね。ね。で、物理学賞、それで文学賞が中国の方ですかね。で、ノーベル平和賞っていうのは、皆さんご存知ですよね。どこが受けたか。EU ですね。これもちょっと語りかけが、このタイミングでね、ノーベル平和賞に EU が与えられたってことは、皆さん EU っていうのは、聖書の観点から見るとね、復興するローマ帝国になってきますから、こういよいよEU っていうのはさらに、いろんな面でね、歴史の表舞台の中にはっきりと立ち始めてきたんじゃないかなってことです。まあ私自身はね、個人的にそういう語りかけを受けていますので、聖書に照らしながらですね、やはりこの世界の動きを見ていくってことはすごく大切だなと思いますので、よろしくお願いします。で、受付に御声新聞、それから雲字の新しい方が出ていますので、御声新聞などはその聖書の視点に立ちながら、時代を読んでいくっていう読み方になってますので、ぜひ、そちらも読んでいただきたいと思います。それではですね、時間も、結構来てますけども、今日からですね、新しくまたですね、聖書の、とこを学んでいきたいと思っています。今日からですね、ヘブル人の手紙。ここからね、学んでいきたいと思っています。で、このヘブル人。で、これは誰を指しているかっていうのは、わかりますね。これは、ユダヤ人。ですからヘブル人の手紙というのはユダヤ人に宛てた手紙です。で、問題になるのはこのヘブル人の手紙は誰が書いたかということです。で、一般的には不明になっていますですね。で、いろんな説があります。まあ、一番大きな説というのはパウロ説ですね。使徒パウロが、書いたというそういう説の方々もいらっしゃいますし、それから異邦人のイスラエルだったルカ、これはルカが書いたんだっていう説もありますし、それからピリポという説もあるし、それからクレメンスって聖書に出てくるんですけどもね、人物クレメンスが書いたっていう説もあります。で、まあ、私が持っている仲介書には近代の聖書学者はこのパウロ説っていうのを否定しているっていうふうに言ってましたね。で、それは何かというと、パウロの手紙には大きな特徴があるんですよ。で、それは何かというと、必ず挨拶文が入ってくる。ね。神に召された使徒パウロと。で、そして、愛する兄弟何々へとかですね。で、必ず挨拶文が入ってくるけど、ヘブル人の手紙はそれが入っていない。ですね。で、ただパウロって皆さんご存知のように、異邦人の人だったんですね。異邦人の人。ですね。で、まあ、いろんな説があると思います。だから大切なのは誰が書いたかじゃなくて、ね。要は、聖書として、神の言葉として残っています。誰が書いたというよりも、ここに書かれている事柄を私たちが正しく学んでいくということが、すごく大切だということを覚えてください。ただ、その手紙が誰に書かれてあるかということからを私たちが、学ぶ上では知ることってすごく大切なんです。だから、これはヘブル人の手紙なので、ユダヤ人たち、ですね。に宛てた手紙であるということを、覚えていただきたいと思います。で、ユダヤ人の、中心は多分クリスチャンだと思いますし、この、ヘブル人の手紙でくると、レビ人とか祭司職にすることがない、かなり触れられています。 ですからもしかしたら、ユダヤ人たちで、それから使徒行伝の6章にはですね、神の言葉がますます広がっていてね、多くの人々が信仰に入ったって、そして多くの祭司たちが信じたって書いてあります。使徒行伝6章見てください、後から。ですからいわゆるユダヤ、だから皆さんご存知のように初代教会っていうのはエルサレム教会なんですね、皆さんね。で、ペンテコステの時に聖霊が、ね、イエス・キリストに信じる全ても注がれたことの最初に起こったことから、これはユダヤ人クリスチャンなんです、皆さん。ユダヤ人でイエスさんを信じる者たちのうちに何か聖霊が注がれたんです、皆さんね。だから最初の教会、初代教会とエルサレム教会っていうのはユダヤ人の教会なんです。そして何かってエルサレムを中心にしながら、そのユダヤ人たちに多くの救いが起こっていったんです、皆さん。ところが、ユダヤ人の中心は皆さんご存知のように、これはね、ユダヤ教でしょ。で、この中心は旧約です。で、これは、立法が中心です。で、このユダヤ人たちが実はユダヤ教なんですけども、いわゆる、ユダヤ人でありながら、いわゆるイエス・キリストとクリスチャン。私、メシアニック・ジューという表現を使う。メシアニック・ジューという言葉。ユダヤ人のクリスチャン、メシアニック・ジューというふうに。11というのは多分ユダヤ人という意味だったと思いますけどもね。クリスチャンになったとき、ユダヤ教が、これはキリスト教に変わるんですね。まあ、変わるっていうか、改心するっていうかな。改心っていうのは、これでよかったんですかね。こっちですかね。改めるですかね。うん、どっちかだと思うんですけど、なんか私が見た本にはなんかこっちの方書いてあったから、違うのかなと思ったんですけど、まあ、いわゆるユダヤ教からキリスト教に変わるんです、皆さん。まあ、改める。だかな。調べておきます。すいません。確かに、ね。で、ユダヤ教からキリスト教に変わるんですけども、この時ちょっと特徴があるんですよ。使徒行伝を見ていただけるとわかると思うんですけども、ユダヤ教として歩んだ人が、クリスチャンには変わるんです。キリスト教に変わるんですけども、ユダヤ教的な背景を持ったまま生活するんですよ。ということは何かっていうと、やはりその旧約の立法というのを、実はある部分踏まえながら、クリスチャンとして生活を進めていくんです。で、そうするとどういう問題が起こってくるかというと、敬虔なユダヤ教徒の人からすると、改心したキリスト教がユダヤ教的な配慮をすると、ユダヤ教の生活、いわゆるコミュニティの中で生活してるんですけども、ユダヤ人から迫害されるってことが起こってくるんです。迫害される。で、それは使徒行伝の方を見ていければ分かると思いますけどもね。で、その中で実はこういうことが起こってきたと思われます。せっかく、ね、イエス様としてクリスチャンになったにもかかわらず、キリスト教にしたにもかかわらず、同じそのまだユダヤ人コミュニティの中で生活しているから、同じユダヤ人たちから迫害されることを通して再びキリスト教からユダヤ教にね、また戻るっていうね、そういう傾向があったと思いますですね。だからそういう人たちに関して実は何が大切かということを教えるために、いわゆるユダヤ人たちに手紙を書く必要があった。で、そのためにそのヘブル人の手紙、ユダヤ人たちの手紙が書かれたんではなかろうかって言われているってことを覚えていただきたいと思います。実際使徒のペテロでさえそういう行動を取っているところがですね、ガラテヤ書ちょっと開いてみてください。コリント書の第二コリントの後ですね、ガラテヤ書の2章のところにですね、これパウロが書いている手紙なんですけどもですね、11節以降読んでいきたいと思いますけども、ね、ガラテヤ人の手紙2章の11節、ところがケパ、これはペテロのことですけどね、アントキオに来たとき彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しましたってですね。どういう抗議なのかというと、なぜなら彼はある人々がヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると、割礼派の人々を恐れてだんだんと異邦人から身を引き離れていったからです。ケパ・ペテロはこれはユダヤ人の人でした、ね、 そして何かというと、彼も敬虔なユダヤ教として律法を行うことを通して彼は歩んでたんですね。ところがキリストが来られたでしょ。いわゆる旧約から、いわゆるあの後から話しますが、新約の時代に入って律法じゃなくて信仰の世の中に入ったんです。で、ユダヤ人たちにとって律法の生活上は で判断するならば、いわゆるユダヤ人以外の方と食事をすることは罪だったんです、ね、だからユダヤ人たちは、ユダヤ人以外の人たち、違法人と一緒に食事をすることはやらなかった、ね、しかしペテロはそこから解放されて、信仰によって何か義によってね、行いによって義と認められない、イエス・キリストを信じることで救われる。で、それは違法人もそれからユダヤ人も関係ないんだって、すべて信仰によって救われるんだ、すべて兄弟姉妹なんだ、ところに立って、いわゆる彼が宣教師のところに行ったときに、そこにいるユダヤ人以外のクリスチャンと一緒に食事をしてたんです。ところがヤコブのところで、これはあのエルサレムからです。エルサレムからユダヤ教のいわゆる割礼派、まあ、厳格なね、あの割礼を重んじている経験なユダヤ人たちが来たということです。そしたら彼らを恐れてしまって、彼らが何か言われるのを恐れてしまって、何かというと異邦人から身を引き始めたんです。そして自分たちだけで、ユダヤ人たちだけで集まって食事をするということをやったんです。で、そこにパウロがいて、彼の行っている行動というのが間違っている。で、ケバってね、ペテロってリーダーでしたから、そしたら他の仲間も同じ行動を取り始めたと書いてある。その先にはこう書いてありますね。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った、だから本心はっきり分かってんだよ。これは何かっていうと、あのまずいって、だって信仰によって救われてんだから、別に異邦人もそれからユダヤ人も関係ないんだ、一緒に食事することはこれはいいことなんだ、にもかかわらず、その割礼派のユダヤ人たちを恐れた結果、ね、本心を偽って違う行動に出てしまったということでしょ。あの人でさえ何かっていう、そういう状況になってしまう。皆さん、あの皆さん救われて、皆さんの人生って一変したんです。皆さん、でも私たちっていうのは、救われたとしても救われる前と同じ生活の中に自分と置いてるでしょ。で、その時に、あの明確にその神の言葉って、神は私を愛しているという基準が来るんですよ。で、それまである基準は自分たちの生活とか、自分たちが体験した事柄が基準になってたの。ところが、イエス様を知った時に、明確に神の言葉って基準が来たの。で、その時皆さん戦いありませんでした？私、もう最初ぶつかったのはお祭り。で、私はあの九州の熊本もあるんですけど、熊本に、ね、有名な秋の祭りがあるんです。藤崎秋の大祭ってね。いわゆるあの私たちは言うと母下祭りって言ったんですけどもね、有名なあの祭りがあるんですね。で、私祭り好きなんですよあの騒ぐの好きなんですね。だからずっと小さい頃からそれに出ていた。でも、それはあのいわあの藤崎宮という神社から出発して帰ってくる祭りです。で、あれ多分朝鮮に、あの朝鮮とかね、そっちの方に出兵したときに勝利したときの凱旋した、だからいわゆるあの母子たっていうのは滅ぼしたってい う, こう表現もあるとかっていう、まあ、いろんな、まあ、そういう祭りなんですけどもね。で、あの私はそのノンクリスチャンのときは、あの小さいときからね、8匹来てね、あの親に連れられて行ってましたし、で大人になったら私の友達がそういうあの団体を形成してね、その団体で出てたので役員みたいな感じで出てたんですね。で、そこであの踊るのが好きだった、ね、騒ぐのが好きだった、ね、でもクリスチャンになったじゃないですか、ね、それクリスチャンになって、そして最初の祭りの時ですよ、私を好きに導いた人が、あれは偶像の祭りだから出ちゃダメって言った時に、私ね、向かってきた。で、俺はあのそこの神社で、ね、神社をお祭りするために行ってるんじゃなくて、私祭りそのものが好きで、でそこで出て踊るのが好きでね、でそのために出るんだって。だから俺は別に偶像礼拝するわけじゃないって。でも、いや、その祭りそのものが偶像礼拝に関わってくるから、クリスチャンは関わっちゃダメって言われたんです。 た時、ムカって、ね、そんなことみたいな感じでね。だからクリスチャンって嫌だみたいな感じでね、なんかちょっと言った覚えがある。だから何かと、今まで自分がやってきたことなんですよ。で、何の違和感もなくやってきたことなんですよ。ところがそこに本当に神様の愛とか救いが来た時に、それに抵抗が出始めてくるんですよ。で、ある方はその時に、いや、これくらい。と思って入ってしまうと、ケパとか同じような形になってしまう。で、私はね、でもね、その時ね、理解できなかったんですよ。だから、町に出る用意してた。ところがね、神様、聖霊様がいらっしゃるんですね。でね、明確に、御子じゃないってことを、いや、ここじゃなくて、ここではっきり教えられた。だから、どうしようもないの。で、私はそんなつもりはないって言いながらも、でも、はっきり分かってるんですよ。御子じゃないって。はっきり確信ができました。救われて、私その時は半年ぐらいしか経ってませんでしたけども、これは主が喜ばれないってことを、明確に語られたんですね。だから、それ以来、祭りには行きませんでした。ただ、その年だけは、ね、人間関係のあるのね、お祝儀持って行ってね、祭りの場所まで行ってね、参加しませんだけども、これで皆さんなんか食べてくださいみたいな感じのお祝いを渡したんですね。でもね、祭りには参加しませんでしたね。そういったことからが、実は、今まで馴染んできた生活の中で、私たちが新しい基準になってやるときに、そういったものって出てくるんですよ。で、特にユダヤ教の熱心だった方々っていうのはね、やっぱこの旧約の事柄っていうのがあるので。で、それに関して何かっていうと、いかにキリスト教とかね、キリストがいかにその旧約、あなた方が学ばれた立法を、キリスト教師が全うされたから、いかに素晴らしいものかっていうのを、このヘルビートの手紙の中で、延々と著者はね、語っていくんですよ。だから、ね、私たちもね、このヘブル人の手紙を学ぶことってすごく意味があることだと私は思っています。で、私は霊的なイスラエル人でありますし、もしね、失われたら十分足なら、私たちがユダヤ人の可能性もあるから。で、日本にもね、よくね、最初に立法が入ってきたって言われてるんですよ。だから日本人がそのユダヤ人によく似てるのは、一つははっきりそう、立法的なことから行いを中心にしやすいってことからの中にあると思います。でも私を祝福するのは行いじゃなくて信仰なんだってです。で、その調子は何かってキリスト御神なんだってことですね。これはぜひ覚えていただきたい。で、そういったね、多分背景がある。それですから、このヘブル人の手紙の後にペテロの手紙が出てきます。で、ペテロも彼はユダヤ人の人でしたから、ペテロの手紙も宛先は基本的にはユダヤ人たちに返すなんです。これはね、ぜひ覚えていただきたいと思います。で、そこに宛てた手紙としながら私たちも共に学んでいきたいというふうに思ってますね。で、今日はですね、その、走りのところなんですけども、今日学びたいのは一つのことです。それは、神は語られる。ヘブル人の手紙の、ね、一章の一節から見ていきますけどもね。最初の出だしはこう書いてあります。神は昔、先祖たちに預言者たちを通し、多くの部分に分け、またいろんな方法で語られましたが、イエスは、このお会いの時には、御子によって私たちに語られましたって書いてあります。で、ここで出てくる、一節二節出てくるポイントは何かっていうと、神が語られる方だってことです。で、これがね、皆さんね、私たちが宗教じゃないことです。これは信仰の世界だからです。いろんな宗教存在しますよね。ね。で、それはいろんなものを祀られてます。動物が祀られたりね、石が祀られたりね。ね。で、皆さん、石ってものを言います?ものを言わないんです。ものってのはものを言わない。そうですね。だって皆さん、これがものを言いませんもんね。このテーブルは言わないですね。で、このテーブルも言いません。ね、あなた邪魔よってね、そこどいてみたいなのかって言わない。ただ気をつけなくちゃいけないのはね、偶像、 霊が働く、悪霊が働くと悪霊がそのものを通して語ることはあります。でも作られたものって絶対語らないんです皆さん。だから聖書も書いてるでしょ、偶像は決して物の言わないところだったって、私たちが言ったところはって、第一コリントにも書いてあります。だから何かっていうと、作られた偶像とものっていうのは私たちに語りかけを与えないんです皆さん。でもね、神は何かって私たちに語られる方なんです皆さん。知ってました？知ってました皆さん。神さんは語られる方なんです皆さん。私たちに語ってくださる方です皆さん。で、ここでね、神は昔って出ていますね。昔、ね、昔っていうのはこれは何を意味するかっていうと、これはヘブルでユダヤ人たちに語られていることですから、先祖ってことはこれは旧約を意味します。旧約の時代、ユダヤ人たちに関しては神は語られた方法というのは預言者、ね、通して、ね、多くの部分に分けて、これは時代を意味していると思います。アダムから始まり、それからノアの時代に入り、そしてアブラハム、それからイサク、ヤコブで、イサクからヤコブとして12人の族長が生まれて、そこからイスラエル民族というのは具体的に形成されていきます。で、だから旧約時代は神の語りかけというのは、実は極端な言い方するとね、一つの民族イスラエル民族に対して神は語りかけを与えてくださったんです。そしてそのイスラエル民族を通して神は全ての民族を祝福するために、その語りかけ祝福をイスラエル民族を通して全世界に広げるという計画を持っておられたんです。だから旧約聖書を見てもらえば分かると思いますけども、預言者を通して語られる場合というのは、これイスラエルに対して、ユダヤ人に対してなんですね。だから預言者を通してまたいろんな方法ね、な方法で語られたと書いてあります。これはもちろん今でもそうです。アダムの時は預言者として語られてませんもんね。直接神様が直接の声で語ったでしょ、アダム、アダムって、ね、ノアの時代もそうですですね。で、だんだんだんだんそのイスラエル民族が形成されていく中において、神様は直接の声を通して、また人を通して、摂理を通して、そしてね、預言者を通して、また旧約聖書、ページ数から言うと大体3分の1は預言書です。で、預言書って何かって、神は預言者を通して語られた言葉が聖書の言葉として残っているんです。だからね、今もね、皆さんね、キリストの再臨まで、こう、預言の賜物の働きあるのは、預言を通して神様は今でも多くのことを私たちに語られるんです。示されるんです。だから今でも人を通して、摂理を通して、それから聖書を通してね、祈りのうちに、思いのうちに、時には天の印を持ってね、神様は私に語られます。これを覚えてください。だから神様はね、その預言者としていろんな方法を通して、まあ、ここで言うならば、いや、ユダヤ人の旧約の時代には語られていましたって。で、しかし、この終わりの時、この終わりの時ね、これは何を意味するかっていうと、これは、新約、時代のことを意味します。この新約時代の時には、何かというと、御子によって私たちに語られた。御子というのはキリストです。キリストによって語られたってことを言ってます。で、これは何を意味しているかというと、先ほど旧約というのは一つの民族、ね、ユダヤ民族に神は語りかけを与え、歴史の道でそのユダヤ民族を通して、あらゆる民族にその祝福の言葉が流れるようにされました。そして、旧約っていうのは皆さんね、新しい時代が来るまででしょ。で、その旧約を何かっていうと、キリストご自身が全うしてくださったと書いてあります。で、イエス・キリストが何かっていうと、聖書が語っている何かって中心的な神のメッセージなんです。神の語りかけの中心がキリスト越しにあるってことです。 そしてこのキリストを信じることを通して、ユダヤ人だけじゃなくて、すべての方が救われるって方なんです。だから終わりの時代に何かっていうと、すべての方が救われるために、神はキリストを通して私たちにその福音の言葉、祝福の言葉、命の言葉を与えられたって言ってます。でそういう形の中で使い分けをしているってことを覚えていただきたいと思います。ですから、肩書きの中心に皆さんね、今、新約の時代は、神はね、語りかけをどこに与えておられるかっていうと、一つはね、教会なんですよ。私たちが一人一人ね、今聖書があるので、聖書を通しての語りかけを、ね、私たちは、受け取ることができます。御言葉は中心ですからね。ですね。しかし、新約時代っていうのは神様、教会時代を挿入されたでしょ。で、教会の頭がキリスト御教です。このキリストは教会に与えられて書いてありますから、教会に神の語りかけの中心というのがある。これすごく大切です。だから神の語りかけを私が受けるっていう時に、聞くっていう時に、実は正しい教会観ってすごく大切なんですよ。神の語りかけを受けるポイントとして覚えていただきたいというふうに思います。ですからこのキリストが御子に私たちに語られたね、御子によって私に語られたということからそういうことです。これはね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。でこのキリストは、ね、ロゴスであり神の言葉そのものじゃないですか。旧約聖書の創世記、光をあれって神が言った言葉が神の言葉で、これはまさに十二区前のイエスキリストを指します。で福音書のヨハネの福音書ね、あそこにも初めの言葉があった。言葉は神だと思った。言葉は神であったんです。言葉は人となってこの地上に来られたでしょ。でそれは何かイエス・キリストを指します。だからキリストイコール神の言葉なんですよ。だからキリストを信じることを通して、実は私たちに神との回復が与えられて、その神様が語られるその語りかけのすべてを私たちはキリストを信じる信仰を通して与えられてくるってことでしました。これはぜひ覚えていただきたいというふうに思います。で旧約の方が、旧約の時代に来た人たちはキリストが見える形を通して現れてきませんでした。でもその福音の中心は救い主がやってくるぞってことだったでしょ。でそれが何かって、新約の時代キリストはこの地に受肉されることを通して、そして全ての人の罪のために十字架がかかり、そして神の血が3日目によみがえるってことを通して、その救いの神の言葉の全うしてくださったんです。これはね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。だから何かというと、今の時代はこのキリスト御神が最も大切なものなんだぞって、ね、だから今まであなた方が受けてきたその旧約で与えたいろんな約束の言葉というのはこの方によって成就している。でこの方を何かってあなた方は信じたんだって、この神の言葉にキリストのうちにとどまることが最も大切なことだということを、このヘブル人の手紙の著者はこれからですね、切実にこう語っていくわけ、教えていくわけなんですね。これをね、ぜひ覚えてください。そしてね、その後にそのキリストがいかに素晴らしいものであるということからを、6つぐらいのポイントで語っていくわけですね。で、この終わりの時代には御子によって私に語られました。神は御子を万物の相続者とし、だから御子キリストは全ての相続者なんですね。マタイの福音書のところの最後20章に、私は天においても地においても一切の権威が与えられているって言われてるじゃないですか。だからこの地じゃなくて天においても、だからいわゆる時間や空間全てのもの、だから見える土地だけじゃなくて全てのものを何かっていうと相続しているってことです。でその私たちイエスキリストを信じるものは同じ相続者だって聖書に書いてあります。だからね、イエス様を信じるものっていうのは何が素晴らしいかって、キリストが受けるすべてのものを同じように受けることができるんですよ。だから私、この地上に受ける素晴らしい祝福がある。で、この地上にこの千年王国やってくるでしょ、観覧時代の後ね。で、この地上に新しいエルサレムが、皆さん、来るんですから。でそこで私たちはそれを相続するじゃないですか。その中心にはキリスト御神です。 ですね。で、そのことをですね、語っているんですね。そして、また、御子は、によって世界を作られました。これは先ほど話したよね。創世記のところ、それからヨハネの福音書にも同じ言葉が出てきています。ね、神の言葉、ね、ロゴスであるキリスト御神が全てのものを創造したと書いてあります。だから皆さん先ほど話したよね。神の語った言葉は必ず成就するってのはそこにあるからです。創造していくんです。私たちはね、ここで創造することができます。ね、あ、こんなになったらいいなとかね。ね。こうなったらいいなっていうことをここで想像するんですけども、神様の言葉は語った言葉をそのまま現実に見える世界の中でそれを表せるんですよ。だから病を癒すって言われたら病の癒しが起こってくる。問題は解決したって言われたら問題が解決するんですよ。神の言葉は、ね、人の言葉と違いますね。なぜかって想像するんですよ、皆さん。作り出していくんです。だから、その想像するね、言葉を持って神は私たちを語ってくださってるし、祝福してくださってるんですよ、皆さん。だって私、神の言葉なかったら私、ここにいませんもん。キリストがなかったらここにいませんもん。ね。中藤牧師はね、私がイエス様を信じてなかったら、間違いなく、私は檻の中だったと思いますって冗談で言ったつもりがみんな納得してこうみんながこう納得して首を振ったのでショックだったってね、イスラエルの何年か前の証でされた時にね、言ってましたね。私もね、自分のイエス様を信じる前の人生を考えるならね、ね、やばいみたいなね、後ろが手が後ろに回るようなねことになってる可能性があるんですよね。でも神は語られたんですよ。あなたは牧師になるって、あなたは全世界に出ていくって、であなたを通して多くの人が救われるって、で多くの人々が癒されるって神は語られたんですよ。でそれをただ単純に信じただけなんですよ。じゃあ何かって、そのことから、でなぜ神は語られるかってね、神の語った言葉はそうなるからです。で神さん、皆さん祝福してるんです。皆さん知ってました？なんか神様って結構私に試練ばっかりやってね、なんか困難ばっかりやって、なんか本当に神様私って愛してるんだろうかって、皆さんね、思うかもしれません。愛してるからなんですよ。神様、皆さん本当に祝福したいんですよ。あらゆるもので、神の御手なる全てのもので皆さんを祝福したいんですよ。だから語るんですよ。嫌なことも語るんです。辛いことも神様導かれるんですよ。これをね、ぜひ覚えていただきたい。そしてね、巫女はね、神の栄光の輝きだって書いてありますね。そしてまた、神の本質の完全な現れである。で神の本質って、パッってのは神の本質は何ですって言われて、なんか皆さんパッと説明できます？なんか分かりにくいですね、本質ってね。で人の本質って分かりますよね。神から離れた時に、いわゆる罪を犯してしまうって、罪人だって本質ね。だからそこからいろんなものが出てくるって。で私もイエス様を信じる前の自分は、こうであったってね。ね、気が短くて、短気で、同じことですけどもね。いわゆる我慢強くなくて、自己中心で、自分の側を一生懸命通すって。嫌な性格でしたね。でも分かったんですよね。でも人ってそういうふうに作られていないって、もともと聖書を見るなら神の似姿に作られてるじゃないですか。罪が入った結果、何かでそういう状況の中に入っている。でもその罪をキリストが十字架で神が贖ってくださって、元の関係に回復してくださってるってことは、いかに私たち人間というのが素晴らしい存在かって聖書は言ってるんですよ。そうするとね、見方が変わってくる。で、神の本質が表されているのは、これはキリスト御神です、皆さん。ここ書いてあるから。だから何か私たちがキリストを知れば知るほど、神の本質ってはっきりと分かってくるんですよ、皆さん。現れてくる。 これはぜひ覚えていただきたいと思いますね。そしてね、神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられる。力ある御言葉って、神の言葉は力があるということです。先ほどそれは何かというと、創造するからです。神の言葉はキリストによって全てのものが作られたからです。それと同時に、その力ある御言葉は作られた創造したもの全てを何かです、その神の言葉によって保たれているって。皆さん、私たちが何の意識もしないで生活しているこの生活の中に、実はそのキリスト、神が存在しているって存在があるんです。力ある御言葉が私たちの全てのこの世界というのを秩序を持って守ってくださっているんです皆さん。だから朝が来、夕が来、その繰り返しがあるんです皆さん。で、私たちの営みがそこにあるんです皆さん。だからロマ書でね、私たちは被造物を見ることを通して創造された神を知ることができるって書いてある。で、それは何か、全てものは神の言葉に作られて、神の言葉によって保たれているからです皆さん。その中に実は私たちって今も生きてるんです皆さん。とか、神がなかったら、神がいなかったら、この世界も存在しないんです皆さん。私たちの生活も存在しない。そう聖書は語ってるんです皆さん。で、それを何かってね、その神の言葉、キリストは力があるんです皆さん。これはね、ぜひ覚えてください。そしてね、まだ罪の決めを成し遂げて優れた高い、ところの 大能者の右に、座に就かれましたってね。全ての罪を、ね、この神の言葉でキリストご神が十字架によって、ね、罪を許し、贖い、ね、そして3日目に蘇って40人弟子に立ち上がられて、何かというと天に引き上げられて神の右の座に歩いてください。走ってください。何の話してたっけ右の座についたってことですね。神の右の座についたってことですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。ですね。ですから、覚えてください。神様は天にも地にも満ちている方だって書いてあります。それが私たちが信じているキリストご神なんです、皆さん。神の言葉なんです。すべてを作り、すべてを保ち、すべてのものを相続し、そして神のすべての栄光の輝きであり、すべての本質の現れを持っている方。これがキリストであり、神の言葉なんだって。で、それが私たちの信仰の身の中の基盤であり、中心なんだって。それが最も大切なことなんだぞってことをですね、この中で著者が、ね、語っているってことをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。ね、その主がね、今も語ってくださってるんです。聖書を通し、皆さんの祈りの交わりを通し、こういうメッセージを通して、予言を通し、摂理を通し、人を通し、時には幻や夢を通し、天の印を通して、もう少し私たちの耳と心を主の方に向けていきましょう。その神の語りかけを聞きながらですね、これからもですね、神の恵みの道を歩んでいただきたいと思います。お願いします。イエス様、ありがとうございます。今日もこうして御言葉を通して共に学ぶことができたことをありがとうございます。今日からヘブル人の手紙の連続公開が始まりました。1回目ですけども、神は語られるという形の中で共に学ぶことができたことを本当にありがとうございます。イエスは古い昔から、そして今終わりに至るまで、あなたは様々な方法として語ってくださっていることがあります。またキリストご神がまさに神の言葉として、キリストご神が神が語られているその御言葉の語り明けの中心であることをありがとうございます。だから私がその主を信じる者として、これからも神の語りかけを正確に聞いて従っていくことができるように、イエスを助けてくださいませ。なんかあることからを確認するように導かれている方がいらっしゃるんですけど、まだそのことに関して主が言われるところまで祈り込んでいません。で、その時にこう何かこう違う判断をしようとしていることからあるので、それに関してはちゃんと、主に 主は答えを持っておられるので、ちゃんと主の前に行くように語っておられる方がいらっしゃいます。しっかりと主に祈り確認を取りなさい。明確に主ははっきりと分かる形であなたに語られます。で、語るときにその言葉によって判断するとき、そのあなたの判断というのは神の御心の判断となるとともに祝福の判断となってくるとおっしゃいます。まあ、そうでないときにはっきりと違う判断をしてしまうの で、それはある祝福を逃してしまうとおっしゃされます。それでは癒しの時を申します。病んでいる方、痛んでいる方がいらっしゃったら共に心を合わせて共にお祈りください。またオンラインしている方もですね、その癒しのためにお祈りしたいと思います。愛聖さん、ありがとうございます。昨日も今日も常世に変わることないあなたご神が、今日もこの田中に豊かなご臨座を持って臨んでおられることをありがとうございます。あなたは十字架の上で全ての罪をあがなうとともに全ての病を癒したとあります。癒し先生主が今日もこの田中におられることを感謝します。どうかお一人の病んでいるところ、痛んでいるところに触れてさって、速やかに速やかに癒しがなされ、解放がなされ、またこの祝福の座が豊かにあらされることができるように助けください。イエス・キリストによって、お師匠さんの体や精神に働いてくる病の霊と病の力を、お前の力を感じる打ち砕く。イエス・キリストによって、この病の霊に命じる、お師匠さんの人生の力、今すぐされ。なんかこの鼻がちょっと詰まっているのか、ちょっと鼻に炎症を起こしている方がいらっしゃいますけれども、そこに触れてしまいました。癒しを受けていただきたいと思います。それから耳の裏側ですね、なんかちょっと、裏側に痛みがあって、多分耳の中にこうなんか軽い炎症が起こっていると思いますけども、そこに主が触れてくださいました。癒しを受けていただきたいというふうに思います。それから胃がちょっと荒れている方と思います。なんか検査した時にこうポリープがなんか出ている方がいらっしゃいましたけども、そこに主が触れてくださいました。癒しを受けてください。イエス・キリストによって、お医者さんの体の心に主の癒しを宣言すイエス・キリストによって、お医者さんの体の心を今健康の状態に戻り、癒しり癒しり癒しり癒しり癒しり癒しり、よしりよしりよしりよしり、肩にこうなんか痛みがある方がいらっしゃいますが、そこにもしが触れてくださいました。それから肩から手に関してのしびれがあった方がいらっしゃいましたけれども、そのしびれを取ってくださいました。癒しを取ってください。イエス・キリストによって、お一人の体と心が今健康な状態に戻り、癒されたことを今イエス・キリストに宣言する。イエス様、あなたの癒しを感謝します。イエス様のお名前と称します。アメン。それではお出しください。共にハレルヤ賛美して祝福を持って礼拝としましょう。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
祝祷します。あげ声に願うくば、主イエスキリストの御、死なら神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、愛する家族と共に、今もの主も常しえまでも、豊かに、そして限りなくありますように。アメン。それでは、おっしゃってください。簡単にお知らせをいたします。主婦の内側をご覧ください。